自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデイ、モッシュのフォックスイミュージック。パーソナリティは私、後ろ髪切ったよモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第82回目となりました。先月のちょうど収録の時までは田村正和みたいな後ろ髪だったんですけどね、行きましたね切っちゃう人も暑いからで、初めて行った美容室でこのね、特殊な5年以上続けてるこの特殊な髪型の、ね、説明をまた一からしないといけなくて、理解してもらうっていうところから、ね、始まって、まあ、若干時間はかかる中、今の仕上がりは何だろうな、若い頃の吹雪純の髪型、顔じゃなくてね髪型のみ、なんかファラフォーセット風味も入ってて、夏らしくっていいんじゃないかななんて私は個人的に気に入ってます、 80s オタクなんでところでですね、夏といえば8月にトレバー・ホーンが来日する接種ってなってたけど、して9月にアート・オブ・ノイズが来日した。もう特にアート・オブ・ノイズなんて30年ぶりらしいんですけど、チケットね私両方ゲットしました。ということでね、今回はちょっと珍しく公演前に紹介できるタイミングでオンエアが ありそうな感じなんで、アート・オブ・ノイズはね前にねボリューム17、結構前にもうピックアップしちゃったんで、今回はトレバー・ホーンといってももうバグルス寄りです。もうといってももうラジオスターの悲劇寄りでモッシュのエピソードトークも踏まえてお送りしたいと思っております。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
ソッカープレイヤーズテンドユースウェアロングヘアイデフィニティブリーブイッツスイスタイル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、
oh, yeah. you.
メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで今回のフォックスイミュージックはもうさっき出ちゃいましたね、放題で言うとラジオスターの悲劇、ビデオキルドザ・ラディオスター合ってるよな今ちょっと手元のジャケを確認しながら、よしよし合ってた合ってた、通じる合ってたキルド過去形ですね、まあ、プチ情報でしたけども、それをもうモッシュのフォックスミュージック今回のピックアップとしてやっていきたいと思います。今回収録するにあたりまして、一応やっぱりそれも前のトレスポと同様にちょっと前取り上げてないかじゃないけど、まあ、確認をね、しないといけないなと思って、被ってるとやっぱりね、さすがにこうもう6年近くやってはきてたけど、なるべくつか一回も被ってないんですよ一回も被らずに、まあ、やってるつもりではいるので、確認して、でそれがアート・オブ・ノイズ、さっきも言ったんですけどボリューム17がね2012年の2月ぐらいの放送だったのかな、それで久しぶりにちょっとね聞いてたんですけど、あれなんかボリューム17私声張ってないなと思ったら、その時は前歯を怪我してた時で覚えていらっしゃる方もだいぶいないだろうな、本番中に、怪我をして前歯をね、前歯から落下して、私歯の矯正とかしたことないんですけど、その時初めて前歯の上の方をこうちょっと1ヶ月ほど矯正しないといけない、ワイヤーをつけてる時期があって、だから声張ってないんだと思って、やたらしっとりよ、なんかフォソフォソ喋ってたとのが、2012年765 5年前のアート・オブ・ノイズを取り上げた回だったということでしたで、こちらですね、まあ、トレバー・ホーンなんですけども、今現在67歳 イングランド出身で、イエスのボーカリストが先だったのかな。その後 ZTT レコード立ち上げつつのバグルスの、まあもちろんね、もう今日取り上げてます、演者としてももちろん活躍し PV も出てました。今や名プロデューサーということで、プロデュースしたやつなんかも、まあ、数知れずですけど、もちろんアート・オブ・ノイズ含め、フランキー・ゴーズ・デュ・ハリウッド含め、あのタモリ・ナカセのタトゥー含めそうですね、その辺ぐらいかな、うん、といって、まあ、今もご健在で、なんかね、ちょっと調べたら今月7月の末ぐらいからある NHK のアニメなんか、それのね音楽を担当してるっぽいですよ私も、まあね、4コマ漫画以外の漫画をもうすっかり読まなくなっちゃってるんで、疎くなっちゃってるんで、あの漫画好きな方ちょっと調べていただければと思います。そしてですね、このトレバー・ホーンなんですけど、楽曲の傾向としては最新のはちょっと分かんないんですけど、まあ、それはあの9月にあじゃあ8月にライブ行って確認してきますんで、まあ、あのその当時の80年代の当時の、まあ、代表といったら、もうあのもちろん新鮮音は当然あるんですけども、そこにねこうオーケストラ音っていうのかな、なんつったらいいんだろうな、こうオーケストラの全部のパートの音がジャンって入ってくるあの感じ、あのまあ本当のイエスのロンリーハートっていう曲とかももちろんそうだし、アート・オブ・ノイズの、マリックの登場曲デデデデデデデデあのレックスっていう曲もまさにあの入ってるんで、その私が言ってるオーケストラ音ってやつをあのぜひ、まあ、聞いていただかなくても、ああこの感じねって、もうもちろん分かっていただけると思うので、まあ、さらっと流すとして、だけどね、あのそればっかりではなくって、あのなんかギターのうねりとかあったり、ちょっとまあ前回のトレスポの流れを組む形にもなるかもしれないんですけど、リラックス、前放送しましたね、あのトレスポーティング2の2の方の中で、フランキー・ゴーズ・デュ・ハリウッド結構長く尺使ってかかってたとあれとかはそのアート・オブ・ノイズとかのマリックの登場曲ほどのそのオーケストラ音っていうのが入ってなかったりとかするんで、でまあラジオスターの悲劇ももちろんそうです。もうどっちかというとこうキャッチーな感じで、私はあのそういうのもね、アラベスクとかも好きな人なんでそういうあの可愛い目の感じとドスの効いた感じが好きっていう、この両極端な申しなんですけども、ラジオスターの悲劇は79年のリリースですね。まあまだうちの家ではビデオの普及は88年とかだいぶ遅かった方なんですけど、まあ79年当時、まあ、テレビの世界ではもうあのビデオ化が進んできてて、まあ、MTV とかで第1回目の放送ですね、その時にラジオスターの悲劇の PV が流れたと。当時だとなんだプロモーションビデオっていう言い方、いやもっと別の言い方かな、私子供の時とかあの MTV っつってましたもん、そのプロモーションビデオのことそんな感じだったんですけども、あの私がこのラジオスターの悲劇、知ったのは、まあ、多分アメ村時代だったと思うんですよね。歌謡曲ナイトとかでも、歌謡曲ナイト、まあ、もちろん UK ナイトではかかってたんですけども、その歌謡曲ナイトでも、ね、洋楽部門っていうのがあってそのに基本日本の歌謡曲だけども、あの一部 OK な枠があるんですよ、洋楽の中で。それがあのラジオスターの悲劇とか入ってたり、前も取り上げましたトレイ・シュルマンのブレイクアウェイとか、あとはニルバーナとかもか時代なんでねそんな時代だったんですけども、まあそういうのが入ってたりとかして、でそれが何年前だ、もう22年3年ぐらい前とかなってくるのかな。で、 まあ、やっぱ人気の曲なんですよ。あのクラブとか行ってて、まあ、中抜けしたりするじゃないですか。で、一旦抜けて、でまた帰ってきた友達からラジオスターの悲劇かかったって聞かれるってまだみたいなので、あよかった、超聞きたかった、踊りたかったみたいなことをあのやってた10代18、19とかその時だったんですけどもね、まあ、それぐらいのもうあのみんな大好き、ポップなキャッチーな曲なので、やっぱねあのレコード屋とか、まあ、大阪だったらタイムボムとか あったんですけども、そこでセールとかをこう年に何回かやるとかなるとすぐね見つけ次第出ちゃうっていうそう、もう他にもあのバウアーワーとかもねそれ系だったんですけども、もうなくなっちゃって、であとは探すって言ったらもうフリマ、大阪だと四天王寺の朝市ってのが毎月21日あって、でそこであのもう段ボールのあの箱にこう詰め詰めになってるレコードを必死で、探して指が真っ黒になりながらないみたいなで友達が先に見つけちゃって買われちゃうとかねそんなのもあったりしましたね。で結果私はその当時はあのレコード自体は、まあ、なかなか手に入れれなくて、ヨーヨーっていうね、ヨーヨーでいいと思うんだけど、あのなんかねウィンクの夜にはぐれてて、ただでさえ、カバー曲なのにさらになんかね外国の人たちがカバーしてるみたいなのがヨーヨーというグループなのかな、なんか謎のユーロビートカバーグループなんですけど、そのなんかウィンクの夜にはぐれてをカバーしてて、そのもう一個カップリングでラジオスターの悲劇もカバーしてると。私はだから一番最初に買ったラジオスターの悲劇はヨーヨーっていうどこの馬の骨じゃいっていうやつを私は手に入れてたんですけども、12インチ、いやじゃあ12インチシングルじゃなくてあの CD シングルですね。もう最近再生するのどうするってちょっと考えさせられるようなやつなんですけども、それをまあ持ってたんですが、で、そこからさらに10年後ぐらいにようやく私はあのフランスのボルドーに行った時に、フリーマーケットがね割と平日とかでもやってて、でその時にあのバカラの誘惑のブギーっていう曲があるんですけども、ディスコミュージックので、それをねシングルで、買ったつもりがなんと中の版がバグルスだったっていうあれと思ってまあいいやラッキーラッキーって、私あの誘惑のブギーは CD で別で持ってたんで、むしろあの中の版がラジオスターの悲劇本当ありがとうございますみたいな、何年ぶりに出会えたみたいな感じだったんですけどもね、まあそれ今日持ってきたんで最後あの写真も撮りたいと思ってます。フリマあるあるですよねこういうの本当に。まあそんな私の出会いはそういう感じだったんですけどもね、なんかトレバー・ホーンは数年前かな来日どうやらしてたみたいで、何年前、2010年になんか再結成したってのはなんか小耳に挟んだような気はして、で全然ライブとか行ってなくて、で今回やっぱツイッターを最近始めたおかげで音楽の情報が割とどんどん入ってくるから、あのアート・オブ・ノイズとかトレバー・ホーンの来日も知ることに なったので、今回はねあの楽しみに、ちょっとビルボードライブ東京という箱も初なんで1時間半で8000円らしいんですけども堪能していきたいと思います。踊るゴーイン、
ボーイズマートファーストアルバムパラレルワールドアウトナウ。
わあ気持ちよかった、なんかプリンセスになったみたい。今度は何をやってもらおうかしら。クリシーヌで検索しようっと。エステティックサロンクリシーヌ、
毎月第1第3土曜を配信中のジローの抜き抜きポン、内容は興味のある人は好きな話、時々サッカー、心により旅をするでしょう。お出かけの際は音漏れに気をつけましょう。
はい、 ロリータ18号とかね、天才テレビくんとかでもカバーされたラジオスターの悲劇を今回はピックアップしたわけなんですけども、お告示いきましょうかそう、告示いきましょう。はい、11月の11日と12日土日ですね、初期型の去年やったハブ再演、多分ねハブ1になってくるんじゃないかな、再演のタイトルは。そんな感じになると思います。相変わらず若手男子は募集、もういなかったらアラフォーの私たちで頑張るっていう形になると思います。そして11月の26日が日曜日の渋谷のルデコ、新しく改装になってね、私まだ全然行ってないんですけども、11月26日高田ったさんの初期型の制作やってる高田ったさんの写真展個展があるので、そこで、初期型としてクロージングパーティーちょっと顔出しちゃうので、ちょっとパフォーマンスしちゃうので、その時に、建物をぐるっと巡りたいなと思っております。あとはね、前回来年の話は鬼が笑うのでとかって言ってはいたんですけど、一応まあ4月の中旬ぐらいかな、開けといていただけたらよろしいかなと思います。演劇作品を、初期型風で、もう初期型続いてますやりますのでお楽しみくださいませ。それではモッシュのフォックスイミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。See you next time。 この放送は Presented by アートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。